聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編103編1節から5節までを朗読いたします。私の魂よ、主を讃えよ。私の内にあるものはこぞって聖なる御名を讃えよ。私の魂よ、主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる。次に、新約聖書マタイによる福音書15章21節から28節までを朗読いたします。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています、と叫んだ。しかし、イエスは何もお答えにならなかった。そこで、弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない、とお答えになった。しかし、女は来て、イエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けください、と言った。イエスが、子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけない、とお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。以上であります。
今日は、マタイによる福音書15章21節から28節の御言葉を共に聞いていきたいと思います。21節を見ますと、イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。そこというところが、今日の箇所の少し前、14章の34節に記されております。地名で言いますとゲネサレトです。このイエス様と弟子たちは船に乗って湖を渡り、ゲネサレトに着かれました。そこからまたティルスとシドンに来られています。で、このティルスとシドンというのは、聖書地図を見ていただきますと、ガリラヤの北の方にあります。旧約聖書には、昔イスラエル民族がエジプトを出てパレスチナにやってきたとき、そこに住んでいた先住民族がカナン人であることが記されています。カナン人は偶像礼拝をしていたことと、イスラエルとは敵対関係にあって、イスラエルを堕落に引き込んだことも しばしばあったことが記されています。非常に印象の悪い地であり、ユダヤ人はカナンの地に足を踏み入れることを嫌っていました。異教の地であり、救いから最も遠いところ、神の恵みから外れているところとされていました。イエス様も今までユダヤ人が住むパレスチナの地域以外に出られたのはこの時初めてでありました。そんなところにわざわざ行かれたのにはイエス様の思いがあったのです。ユダヤ人が住むパレスチナにいる限り、どこにいても群衆が追っかけてきます。また政治的な面では、バプテスマのヨハネを殺した領主ヘロデの目も光っていました。とこのことについては14章の1節から2節を見ていただきますとわかりますが、その頃領主ヘロデはイエス様の評判を聞き、家来たちにイエス様のことを言っています。あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返った、だから奇跡を行う力が彼に働いていると不安になり、非常に警戒しているのが見て取れます。また宗教的な面では、エルサレムから敵対心に燃えた律法学者やパリサイ人たちが派遣されている状況にありました。このようなことから一時離れたかったのです。ガリラヤ地方には静まる環境はないし、弟子たちのためにも静まる場所を求めておられました。十字架を前にしてイエス様が力を注ごうとされたのは、弟子たちを教えることでありました。イエス様ご自身ももちろん一人になることも必要だったのですが、弟子たちを教えるために弟子とだけの時間を求められました。ところが22節を見ますと、するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだのです。イエス様一行は叫び声を上げてついてくる女性と出会います。どうやらイエス様の噂はこの異邦人の地にまで流れていたようです。異邦人であるある人がイエス様に近づいてきたのは、これはとても驚くべきことであります。そして普通では考えられないことなのですが、この母親は悪霊に取り憑かれた娘を思う一心からイエス様に助けを求めたのです。彼女は私を憐れんでくださいと叫んだ。叫び続けたのです。しかしイエスは何もお答えにならなかった。イエス様は叫びながらついてくる母親に対して無言の姿勢を取られます。イエス様らしくない冷淡な態度に、今までのイエス様とは違う意外な面になぜと疑問を持ちます。今までにも異邦人が何人かやってきてイエス様に助けられているのですが、このような沈黙は見られませんでした。その理由が24節に記されています。私はイスラエルの家の 失われた羊のところにしか使わされていない。これはどういうことなのでしょうか。このイエス様の働きは今はイスラエルの民に対するものであることを明確にしておられます。これがイエス様の地上での伝道の一貫した原則であったことは十二弟子への伝道命令にも見られます。十章の六節を見ますと、イエス様はこの十二人を派遣するにあたり次のように命じられています。異邦人の道に行ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。イエス様も弟子たちもイスラエルを誠のイスラエルにするということにその伝道範囲を絞られていたのです。またヨハネによる福音書4章を見ますと、救いはユダヤ人からとも言われ、それが神の計画であることを告げられているのです。それは決して異邦人を無視しているわけではなく、救いはまずイスラエルに、そしてイスラエルを通して世界に伝えられるのが旧約の預言でもあったからです。それでも彼女は諦めず、イエス様の御前にひれ伏して一切の希望を託して執拗に懇願するのです。主よ、どうかお助けください。イエス様の返答は26節、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。相変わらず冷淡ではぐらかしているような返答です。彼女の求めに対して渋っているようにも思えます。また彼女を試しているようにも取れます。このところから思い起こすことがあります。主はアブラハムに愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、焼き尽くす捧げ物とするように命じられました。主はアブラハムが刃物を手に取り、一人子のイサクを祭壇の上にほふろうとするときまで沈黙しておられました。アブラハムが主の命じられたことに従おうとしたその時、その子に手を下すな、あなたが神を恐れるものであることが今わかったと言われ、イサクは救われました。主はたびたび私たちを神様からも兄弟姉妹からも誰からも見捨てられたもののように突き放しておくことによって信仰を試そうとされる厳しい面があります。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。イエス様は彼女に対してご自分の働きの対象、範囲、制限というものをまずちゃんと理解させようとしておられるのです。その上で彼女が信仰を働かせる道を与えようとされます。イエス様はご自分は子供たちを養うために働いていると言われるのです。ここで言う子供たちはイスラエルのことを指し、子犬は異邦人のことを指しています。でこの当時ユダヤ人は異邦人を軽蔑して犬と呼んでいました。しかしイエス様は子犬と呼ばれているのです。ペット犬として 家族同様に愛され、養われている子犬と呼んでおられるのです。イエス様は、子犬という言葉を使うことによって、あなたは野良犬としては扱われない。あなたには可能性があるのですよということを暗示しておられるのです。彼女が本当に信仰を持っているのなら、子犬という表現からまだ自分にもチャンスがあることに気づいて、子犬にも受けることのできる恵みがあることに気づいてほしいとのイエス様の静かで強い招きがあることをここから聞き取ることができると思います。しかしこのイエス様の三度にもわたる冷淡と思える言葉に失望し諦めて帰ってしまうのが普通ではないでしょうか。彼女はイエス様のお言葉の中から光を見つけ出すのです。マタイ福音書では省かれていますが、マルコ福音書に同じところが記されております。マルコの福音書ではまず子供たちにと記されています。まず子供が食べるべき、しかし落ちたパンくずを拾って食べてもいいのではないか、食卓からこぼれ落ちるほどメシアのパンは豊かである、家族の一員として飼われている子犬なら当然許されるだろうと考えたのです。そして彼女は言うのです。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。彼女はユダヤ人が優先ということを理解した上で子犬がもらえる恵みを待ち望んだのです。自分は子犬であること、ペットであることを認め、子犬である私の主人はイエス様であると頼り、イエス様という主人はペットである子犬を大切に養ってくださるはず、見捨てられない、たとえおこぼれのパンくず程度であったとしても娘が救われるには十分だと確信したのです。パンはイエス様が与えられる祝福のことです。メシアは子犬ぐらい十分養えるだけのこぼれるほどの豊かな恵みをお持ちだというのです。足を踏み入れるはずのない違法の地にこぼれ出て現にここに来ておられる恵みの事実を彼女は見ているのです。私たちを救おうとされている神の御心が分かっているのはこの女性であったのです。彼女の言葉にはイエス様への信頼の厚さが見られます。この彼女の信仰に対するイエス様の応答に注目したいと思います。28節、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。イエス様の言われるあなたの信仰とはどのような信仰なのでしょうか。彼女はまずイエス様がどういうお方なのかについて完全に知っていたわけではないのですが、イエス様をメシアとして信じる信仰がありました。そして自分は本来イエス様の恵みに預かれるようなものではないということも知っていました。 謙虚さがありました。しかし、イエス様という主人は、子犬をも養ってくださるという偉大な信頼がありました。このカナンの女が粘り強く食い下がることができたのは、娘を治したいという親心が人一倍強かったからということだけではありません。イエス様の子犬であることに自分の身を置いたというところです。主人を頼り切っているペットのように全くの信頼があったというところです。一方で、この話を聞いて、私たちはこのカナンの女のように粘り強く求めることができない、頑張れない、自分はこのような信仰が持てないと思い、他人事のように聞いてしまわないでしょうか。自分の頑張りに目を向けるとき、いつか落ち込み、破れ、人を羨み、生きる力を失ってしまいます。一見冷淡で素っ気ないイエス様の態度ではありますが、カナンの女が誠の信仰を持つことを心の底から願い、熱意を持って招いておられることを、私たちは御言葉から聞いていきたいと思います。絶えず滅びの道から救い出し、神の希望の道へと招かれていることに目を向けて信頼していきたいと思います。お祈りをお捧げします。天の父なる神様、私たちを礼拝へと招き、マタイによる福音書から御言葉を聞くことが許され感謝します。自分の正しさや力に堅くなになることが多い私たちです。そのような私たちに、絶えずあなたのもとに立ち返るよう招かれていること、深い憐れみを持って養ってくださることに目を向け、あなたへの信頼を確かにしてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。